4時台のカフェテラスのお客様をお迎えしたのはサンダグリーンネット代表の辰塚明子さんです。ようこそお越しくださいました。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。やっと涼しくなってお庭生き生きしてるんじゃないですか。
そうですね、夏場くたびれてて、ね、人もくたびれてますから
そうですね、
家の中から眺めてただけだったんですけれども、はい、本当に見違えるように元気になってまいりました、
ね、そして雨も適当に降ってますから、
そうですね、はい、
もう生き返るように蘇ってますか。
そうですね、はい、でやっぱりここのところ数日とっても晴天が続きましたので、
そうそうそうでしたね、
はい、落葉樹の紅葉が一気に進んで、
そう、
家の中お庭の中の彩りが一気に変わってきた感じはあります。
そうですか、はい、その秋のお庭の楽しみをこの後たっぷりとお伝えいただきますのでよろしくお願いします。毎週第一火曜日にはこの時間に、マイスイートガーデンということで会員さんに、一人ずつお話をいただいてますけども、改めてサンダグリーンネットの皆さん、ちょっとご紹介、このグループのご紹介をしていただけますか。
はい、ありがとうございます。サンダグリーンネットはもともとは、2000年にサンダ花と緑のネットワークという名前で、設立したんですけれども、その時から名前が長いのでサンダグリーンネットという名前を愛称として使ってきてました。
そうですか、
はい、で、まあ、命名の通りネットワークということですので、はい、市の主導でサンダ市内にあるガーデニングのグループをたくさん集めて一つにしてネットワークというグループを作りませんかという声に応えてできたはい、グループなんですね。
個人個人ではなくてグループそれぞれあるものをつないでいこうという、はい、
で、
そうです、は
い、で、いろんな地域で小さな、はい、緑化活動をなさっているグループがありまして、それが一つになったということで、まあ、目的が少しずつ違っていたので年数を重ねていくうちにそのやりたいことが変わってきて、またそれぞれがそこで成長して育っていくという形が、初期にはなんかそんな感じでしたね、本当にたくさんの人が関わってどんどんこう形が変わっていきながら、今のサンダグリーンネットに向けて、形がどんどんこう変化していく感じでしたね、
大きな活動というのはどうなりますか。
そうですね、メインの活動はやっぱりオープンガーデンですね、もともとのそのサンダ町並みガーデンショー、最初はオープンガーデンなかった頃ですね、はい、市の方から何かその集客になる、素敵なイベントができませんかということでお声掛けいただいたのが第3回の町並みガーデンショー で、
はい、
でその時からオープンガーデンがスタートしているんですが、これが2000年の5月ですね。
ああ、なるほど、
はい、まあ、グリーンネットとしての設立はまだだったんですけれども、オープンガーデンの方が、会よりもちょっと半年ほど先に産声を上げた感じで、
はい、確か4件
そうなんですよ ね
ですよね。
本当にその4件の方の、こうやってみようっていう、あれがなかったら今もなかったかもしれないですから、
ね、そうですね、はい、そこはかなりハードル高かったです。そのうちの1件に当たられるんですよ。
違うんですか。私ではなく、やっぱり初代の代表さんでいらっしゃる高島さん、
は
い、
明石家代の高島さん、はい、はい、
をはじめ4人の方ということなので、まあ、今現在いらっしゃらない方もあるので、それで、手応えは感じられたということもあって、市の主導もあって、サンダ花と緑のネットワークというのを11月に設立して、で2回目からはもう大きなグループとして動き始めたんですね。
そうだったんですね。
もう一気に2年目3年目で何十件っていう増え方をしていたので、
そうですね、バイバイゲームのように増えてきましたね。
本当にすごい方ですね。3年目4年目ぐらいからもう神戸の方がどんどん入ってきて、初代も大きくなりましたし、
私このハニー FM が2003年開局なんですけども、はい、その年の5月にNHK の方でもご紹介がありましたから、
そ、
はい、それまでちょっと存じ上げなかったの で、 サンダにはこんなねお庭をね見せていただけるグループさんがあるんだ、
はい、
しかもとっても綺麗でしたので、これはぜひ情報としてもお伝えしたいなっていう時からの お付き合いになるんですけども、 やっぱりその頃はまだオープンガーデンというのは、はい、なかなかあの園芸という言葉の方がガーデニングよりも、はい、あの浸透してて、はい、おしゃれな人だけがガーデニングという言葉も使って本も少しずつ出てきてという、 こう同時進行のあたりから、うん、はい、オープンガーデンの走りになるわけですよね。
そうですね、もう日本で、うん、日本全国でいうと北海道の恵庭市が、
そうそうそう、恵庭がすごい綺麗ですね、
96年ぐらいにスタートしてらっしゃるの で、 まあそこが一番乗りなんですけど、95年だったか6年だったか、うん、あのかなり突出して早くにスタートを切られてね、はい、うん、あの恵庭市今年は都市緑化フェアもありましたけれども、ね、やっぱりその代表さんでいらっしゃる方の牽引力が素晴らしいので、あの日本全体のなんかこうオープンガーデンを引っ張ってくださった感じはありますね、はい、で NHK の、 あのスマカツエさんであったりとか、はい、あのそういう方々の後押しもあって、であとビズという雑誌のご紹介もあったり で、 そうですね、本当にあの日本中で、一人一人頑張ってらっしゃったガーデナーさんが、あの仲間を得ることで、きっとパワーがどんどん膨らんでいったんだと思います。
そうですね、はい、でそこから20年、
そうですね、なのであの、まあ、初代代表の高島さん、あの第1回目の4件のうちの1点ですけれども、たまたま私ね同じ通りに住んでおりますので本当に私たちの拙いお庭をその高島さんのところにはあのテレビの取材なんかもよく入りましたので、はい、彼女も忙しい中にあのいろんなことを対応しなきゃいけなかったので、あの、まあ、折に触れちょっとお手伝いに入らせてもらったりしてるうちに、はい、私自身がもうそこでたくさんお勉強させていただいて育てていただいた感じで、あのなんとか私たちの庭もそれぞれがそれぞれの形で育ってきたなって、それがあの一人一人のガーデナーと庭にあるガーデンストーリーだなという感じですよね。
なんかもうここに来たらもうあのパイオニアとして の、 あの名を全国に馳せてますのでオープンガーデンの時期がそれ以外でも、はい、いわゆる観光バスを連ねて見に来られたりと、あのコロナがなければ、はい、それも未だに続いてると思うんですけども、
そうです、ね、もう5月のオープンガーデンの時には、ね、胸にバッジつけて、旗を持って人が先頭を歩いてなんかゾロゾロ入ってこられて、ね、何事だろうっていうことも ねありましたの で、
で、 ね、で当初はあの奥様同士とか女性同士 の、はい、あの見学に来られる方によく出会いましたけど、はい、次の波としては男性がお一人で、はい、カメラがお好きな方が結構いらしてたな、はい、
ね、
そこから次の段階としてはご夫婦で、はい、まずはお年めされたご夫婦が来られた、そこから今度は若いファミリーが来られるようになった、はい、今度は若いカップルも来られるようになったっていう、はい、そのガーデニングの広がり方がものすごくこの20年で変わったようにも思いますけど、
は
い
は
い、
そうですね、うん、まああの三田市内には大きなニュータウンをいくつも抱えてますのでね、あの私たちもお出会いさせていただくお若い方たちの中に、うん、あのまだつい最近引っ越してきたばっかりで、はいはい、これからお庭を作るんだけれども、どんな風に取り掛かったらいいでしょうかっていうご質問は本当にたくさん受けましたね、
なんかこの時期なので余計に皆さん、はい、うん、今の若い方々は ある意味コミュニケーションがとっても難しいっておっしゃる方もあるけど、はい、お花とだったら土とだったら、ね、うん、あのいくらでもできる、そうしてるうちにご近所さんが横通られたら、わあ綺麗なお花ですねとか、うん、今だったら金木犀、今日特に湿気があるので、ね、いい香りが、はい、ね、こういうことでちょっとお話が弾んだりとか、うん、きっかけになる、そういうことに気づいてきたっていうところもあると思いますね。
そうですね、あのね、私たちの恩師であの残念ながらもあのいらっしゃいませんけれども、あの風化社の梶先生が初めてお会いした時に、うん、ワンちゃんの散歩の方とお庭作りしてる人は、はい、初対面でも仲良くなれるもんねっていうふうにおっしゃったんですね。もうなんか旗で見てると、うん、昔からのお友達と話してらっしゃるようにしか見えないけど、お互いに名前もどこで住んでる人がもう全然知らないのに、はいはい、あのこんにちはっていうところからいきなりね、本当に親しい あのもう親しみを込めてなんかお話ができる、それはもうオープンガーデンの本当に魅力だと思いますね。
そ
うですね。
でそれがあのほとんどがやっぱり5月にされていらっしゃる、はい、春ということ で、
そうです、ね、
たまにちょっと秋を今までも少し一部の方には、ね、あのご参加いただける機会があったけど、今回やっと、はい、あの三田町博2022ということで企画をされたの で、
はいはい、 そうですね、
そのお話をちょっと伺いたいんですけども、はい、この三田町博の企画の内容としては、はい、この秋ならではのちょっと魅力を ね、
そうですね、
お伺いしたいですね、
はい、本当にあのこう庭に行って感じることなので、はい、その物理的なというかこう気象のこととか分かりませんけれども、なんか秋の日差しって春とは違って、
違いますね、確かにね、
はい、なんかそれこそその朝の光というのではなくね、夕方っていうとまだ3時ぐらいでも、
はい、
そのこう光にオレンジ色が差すというんですかね、
もう入ってますね、そうですね、
はい、私たち蜂蜜色っていう言い方をよくしますけど、
可愛いです ね、 ね、優しいしいいですね、
そうなんですよね、あのグラスがこう注いでるその日の穂に当たる光もちょっとそんなニュアンスがありますし、あ、はい、あの秋のバラはあの数も少ないですけれども、色もしっとりしてますし、
秋咲きがあるんですね、
そうですね、はい、あの種類によってですけれども、あの四季咲き性のバラとか、
はい、
繰り返し咲くバラに関してはこの秋の10月の終わりから11月の初めぐらいにかけては、はい、バラ園でもたくさんバラ咲いてますけど、はい、私たちのお庭でもあの春をしのぐことはできませんけれども、
そうですね、はい、
あのちらほらと咲いてて、うん、色がちょっと違うように感じますね、
はい、
であの 実のなってるものもちょうど色づいてくる頃ですね、
は
い、なので、はい、あのローズヒップでもそうですし、はい、あの実のなる植物でも、9月ぐらいまではちょっと青い色をしてたものが、はい、だんだん赤くなってきて、あ、庭の中にその赤い色が増えてくるんですね。これ秋ならの色ですね。
春は、はい、まあ、桜に代表されるピンクとか、
そうですね、
スミレを代表する紫系を結構 ね、
そうです
ね、見ますけども、はい、秋は赤が多くなる。
そうなんです。で、あのここね数日は本当に晴天が続きましたので、あの日の光をいっぱい受けると、紅葉する楽、ね、あの落葉樹の、はい、紅葉が一気に真っ赤に進んで、うちもあの家に山帽子あるんですけど、
はい、
もう何年かぶりかにあのここ数日で真っ赤になってますね。
そうですか、
はい、
あの皆さんが訪れていい日が来週の土曜日なんですけど、はい、持ちますかしら。
あ、大丈夫です。
大丈夫ですか。
全然大丈夫です、
はい、嬉しい
ですね。ちょうどいい頃だと思います。
そうですか、は
い、なので今回あの三田町博という、あの三田の町を遊ぶ博覧会、
はい、
正式名称をね聞いた時に、なんて面白いネーミングなんだろうって
、はい、
誰がこんなこと考えたんだろうって、私も最初今年7月ぐらいに観光協会と、門垣さんと、ね、両方からお誘いいただいた時に、何やろうと思ったんです。で、だんだんすぐにホームページで調べてみたら、
はい、
昨年のご報告が載っていて、はい、
ご覧になりましたか。
本当に素敵だったんで、これなんかグリーンネットとして何かできることをぜひあのひねり出してこれはやらなきゃと思って、であのなかなかはあの今お話しくださったように、秋のオープンガーデンは、うん、来ていただくチャンスがあまりなくて、
ね、そうですね、
はい、秋にオープンガーデンおいでいただこうと思うと、夏の大変な時にちょっと頑張らなきゃいけないんですね。
そうですね、
はい、まあ、自然任せでもなんとかなるっちゃなるんですけれどもやっぱりあのリアルにあの手をかけたらその分綺麗になる、それが分かっているだけにちょっとハードルが高いんですね、秋のオープンガーデンは。
そっかそっか、
はい、だから見に行くのは大歓迎だけど、自分が見せるのはちょっとという方多いんですけれども、まあ、せっかくなので、あの今回は、どんなあのツアーで組んでも、まあ、一定あたり20分ぐらいっていうのが最大の時間、今まではそうだったんですが、はい、今回はもう2定ということに絞って、1定につき1時間
コースが2つ作ってくださってるんですね。
ですので今回は、午前中だけのプログラムになるんですけれども、はい、あの A コースと B コースと2つ作りまして、
うん、どちらかに、
はい、それをどちらか選んでいただくんですが、どちらも2定だけ、
うん、
で1定ずつを、1時間弱ですけれども、
これはもう本当にお花の好きな人、ね、グリーンの好きな人にとってはいろんなお話が聞けるチャンスですね、
う
ん、
で最初に触れましたように、そのお庭には、はい、さらに庭主さんにもガーデンストーリーがあるよねっていうことで、ね、うん、なかなかそこのお庭で庭主さんのガーデンストーリーを聞かせていただくというチャンスがないので、それをぜひ実現させて、で後半はしっかりと参加者の方にいろんな質問をしていただいて、はい、それにお答えさせていただくということで、はい、まあ、何か私たちもやってみたいよねっていうきっかけにしていただけたらなと思ってます。
じゃあ前半は庭主さんのそのお庭に、はいはい、今日に至るまでのお話を伺って、はい、
そうですね、
で後半は皆さんからのご質問も、
はい
はい、
でそれぞれのお庭の特色がもうリアルに違うので、
そうですか、
それをやっぱり聞いていただくっていうことで、うん、
はい、
いろんな興味のある方のどこかに刺激を、
そうです、ね、
はい、感じていただけるかなと、
はい、じゃあこの後1曲お送りして、はい、4つのお庭のそれぞれの特徴をちょっとご紹介いただきましょう、はいはい、今日は後半お客様をお迎えしています。カフェテラスのお客様、サンダグリーンネット代表の田塚明子さんです。後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先ほど私、企画される実施日が来週と言いましたが、今週ですよね、22日、
はい、
もう日にちが早すぎて、
あの秋のお庭の一番いい時っていうと、はい、10月の終わりベストなんですね。
そうなんですね、
はい、で11月になってしまうと、うん、まあ良さは変わらないんですけども、はいはい、お天気もちょっと不安定になってくるかなと、はい、10月やっぱりいいかなと思って、もう20日からのスタートで22日という一番乗りのタイミングなんですね、
はい、いい、はい、
なのでちょっと募集期間も短かったので、まだまだ皆さんにこのプログラムの良さをお伝えできてなくて、うん、はい、今日はとてもいい機会を頂戴いたしました、
はい、もうたっぷり PR していただきたいと思います。はい、
います。
お庭をとにかく訪ねるということが大きな目的になってますので、
はい、
今回は絞って絞って4つのお庭、はい、じゃあ1つずつご紹介いただけますか。
はい、まずは A コース B コースと2つあるというふうにお話しさせていただいたんですが、はい、それぞれのコースに、うん、ガイドさんが2人ついて、はい、皆さんを引率させていただくんですね、
うん、はい、
で春のオープンガーデンの時に、うん、私たち車で来られる足のない方、
はい、
そういう方に回っていただけるように、うん、違法駐車の問題も解消できるようにということ で、ね、新規バスにお願いして、うん、路線バスを1日、はい、乗り放題にしていただける、フリー切符っていうのは、
そうそう、ご紹介いただきましたね、
は
い、
そうですね、それは春の時にはお願いしているので、うん、今回もこのプログラムには、はい、新規バスのご協力をいただいて、で春の時に使っているオープンガーデンのガイドマップに、うん、フリー切符を添付した形のものを参加者の皆さんに持っていただいて、
当日
事務員の方にそれを
見せて、
はい、乗り降りさせていただけるというふうに。
そうですか、
はい、なので、集合は新三田駅になるんですけれども、はい、そこからもう9時10分のバスに、
うん、
2つのコース同時にバスに乗って、
はい、
欅台方面と明石台方面と2便出発します、
うん、そうなんですね、
はい
はい、後ほどこれはまとめて皆さんもう一度お伝えしますから、
はい、
4つのお庭ご紹介ください。
で A コースっていうのが、はい、欅台と百合の木台になります、
はい、
で欅台は、内田さんというお庭になります、
はい、
でこちらのご主人は本当にお庭の中の構造物もいろいろ工夫をして
ご自分で、
はい、作ってらっしゃって、
あ、いいですね、
で角のお庭なので結構敷地も広いんですね、
はい、
でバス通りに面してるお庭なので、人の目も十分に意識して楽しんでらっしゃると思います、
うん、
で中に入れば、うん、宿根草と、
はい、
大きく育った木が その構造物とマークマッチングしていて、
うん、構造物例えばどんなものを作ってらっしゃる。
そうですね、パーゴラとかそういう大型の構造物はやっぱり吊り線のものがあったりとか、
はい、
テーブルとか椅子もご主人作だと思うんですけど、いつも素敵なフォーカルポイントがそこのお庭にはあって、
ご自分で作られるってことは、はい、お庭に生えるものを欲しいなっていう思いの色とサイズ、はい、形で作れるの で
ペイントもこだわりの色でされるますし、
そうなんですね、
はい、そこに奥様が植えられる宿根草が本当に日当たりのいいお庭なので、はい、もう生き生きと育ってるんですね。
で
真ん中の芝生が少しゆったりありますので、はい、本当になんかこう、うん、気持ちのいいお庭ですね。
明るく広々とした雰囲気で、はい、
本当にそうですね。ご夫婦がもう本当にすごく幸せそうにお迎えくださるので。
あ、そうですか、
はいはい、楽しみですね。
欅台のお庭で
ご主人のお話楽しみにしていただいたらいいと思います、
う
ん、
そうですね、はい、わかりました。そしてもう一つ回るのが、
はい、ユリノキダイですね。
はい、
はい、ユリノキダイの中坪さんは庭主さんは男性なんですね、
はい、
で本当に忙しくお仕事なさってるんですが、はい、土日のお休みの時にはもう庭から全然入ってこないって奥さんおっしゃってますけどずっと庭にいらっしゃいますね。でもう好きで好きで仕方がないと。で普通の平日はお仕事で忙しいからもう土日しかできないから、この2日間をたっぷり庭に過ごしてらっしゃる方で、まあ、こだわりが全然我々とは違うの
で
男の方目線というんでしょうか、
はいはい、
やりだしたらこう夢中になって突き進んでいくスタイルで一つ一つの植物と向き合ってらっしゃるので。
あ、はい、お庭全体としてはどんなこう一言で表したら、
春だったら本当に宿根草でも背の高くなる花のいっぱいついた見事な宿根草をしっかり育てて、そのボーダーガーでもあるんですが、庭全体に植わられている植物は和風のもの多いんですね。
和の感じ。
そうなんです。だけど、はい、和のお庭とも言い切れない、はい、で芝生も綺麗ですし、そうですね、とにかく植物の数が多い。
あ、そうなんですね、はい、じゃあそのあたりじっくりとお話が伺います ね。
そうですね、ご主人のうんちくが相当たっぷり聞けると思うんです、はい、
実は中坪さんという名前を、はい、ハニー FM お聞きの方には、ね、はい、お嬢さんがサクソフォン奏者でお話も聞いてらっしゃるし、はい、お嬢さんからもお父さんのお庭の話はよくされてらっしゃいますから、はい、ぜひよかったら ね、A コースがこの2つ、
そうですね、
欅台と百合の木台、
はい、
内田さんと中坪さんのお庭を見ていけると、
はい
はいはい、これが A コース、
はい、
もう一つの B コースは、
はい、B コースは、はい、アカシア台と、はい、それからカルチャータウン、はい、住所でいうと学園になりますけれども、はいはい、カルチャータウンの兵庫村の方になります。
はい、
はい、アカシア台はうちの庭になります。
タツコさんの、
はいはい、そうですね、
はい
はい、アカシア台公園から歩いてすぐなので、まずはうちに来ていただいて、
はい、
自称庭大工っていうのがいつもねおりますので、はい、ああしろこうしろって私が言ったものを一生懸命答えて、
見事なものをやっぱり作ってらっしゃいますね。
はい、構造物を、まあ、作ってくれてるおかげで私が植えた植物が、はい、まあ、引き立って、こうやってこう居心地のいいお庭ができるんだなっていうふうにいつも感じているので。
タスカさんのお宅はそうするとほとんどがご主人の手作り、
はい、そうですね、業者さんには、なんとなくご縁がなくて入っていただいたことがなくて。
そうですか。
はい、お家ができた時に、はい、エクステリアの、
はい、
玄関周りであったり駐車場スペースであったりというところは友人がしてくれたんですけれども。
あ、そうなんですか、
はい、でもうちの庭は、家の裏側になる北側がメインになりますので、はい、
方向として、
はい、日頃はこの奥どうなってるのかなって皆さん思ってらっしゃると思うんです。
はい、
なので、まあ、お買ってから階段をトントンと上がって入っていただくと大体ってちょっとこう ね、お声が漏れるのが楽しみで。
なるほど、北斎園でいらっしゃる
そういうことです、はい、
すごくねゆったりと落ち着くお庭になってますからね。
そうですね、なんかやっぱり、よそのお庭行ってこう素敵なお花をたくさん見たら、うん、もうちょっと私も頑張って華やかなお花植えてみようかななんて思うんですけれども、はいはい、やっぱりなかなかそうはいかなくて、地味なものばっかり集めてしまうんですけれども、
バランスがとっても綺麗にね、はい、取れてます
よ
ね。
まあでもね、植物土の力をいただいて生き生き育ってればいいかなっていう感じで、裏なのでね、人様の目線というものを一切気にしなくてよくて、それが、まあ、居心地の良さにつながるのかなとも思いますけれども、
で月一でオープンガーデンもずっと続けてらっしゃるので、
コツコツ一応やってますけれども、はい、なんだか今頃よりも寒い時期の方が、構造物が見れるからでしょうかね。
はい、
そちらの方がお問い合わせが多かったりします。
あ、そうですか、はいはい、ぜひその人数が、ね、限りがありましたので、はい、それにこう漏れた方はこの機会にぜひチャンスということでお越しいただきたいですね、はいはい、B コースもう一つのお庭が、
はい、学園ですね、はいはい、下見に行かれたガイドさんたちからの情報なんですけれども、吉村さんのご主人がもう本当に楽しみに準備をしてくださっていて、はい、もう本当にお庭素晴らしく綺麗だったっていうふうに聞いてるので、はい、楽しみですね。
ここは確か和と洋
がそうなんです、
こうくっきりと分かれて作ってらっしゃいますよね、はいはい、
でバス停からバスを降りて入っていただくと、裏の方から入っていく方がもうはるかに便利なんですけれども、 あえてお玄関の方から回ると、和のお庭のその飛び石を、砂利の中のね飛び石を歩きながら和の雰囲気を味わっていただいて、ちょっと角を曲がったところからパッと洋の庭が広がるって、それを見ていただきたいんで、玄関からどうぞというふうに、はい、伺ってます。
今お伺いするとほとんどが男性の庭の人さんがご準備されてますね。
そうなんです。だから結局お庭主って誰なんだろうと思うんですけれどもうちでもそうですけれども、やっぱり、ご主人の力っていうのは大きいですね。
それぞれにだからご家族皆さんで楽しんでらっしゃる、はい、ってことですね、はい、どちらかだけではなくて、はい、
そうですね、私知らないわっていう人はいたあれへんと思います
ね、 以前よくインタビューをね、うん、たくさんの方に順次出ていただいてた時、はい、週一でお届けする時には、はい、皆さんやっぱり夫婦の家族の会話が増えたって、はい、ごくごく自然に増えましたっておっしゃってたし、で、ね、で今感じてるのはやっぱコロナの時期、
はい、
何のこう鬱積した状態もなく、はい、あっという間にこの2年が過ぎてますっておっしゃってるので、はい、やっぱり緑とお話ししながら、うん、で向こうは話しかけてはくれるかもしれないけど、うん、ああしてほしいこうしてほしいは、うん、具体的な言葉ではないので、うん、皆さんの愛情が大丈夫大丈夫っていう、うん、そういう気遣いをされている間に2年が経ったっていうふうにおっしゃってますね、
うん、そうですね、うん、まあ、夫婦で同じ空間にいて、うん、やってることが違ったとしても、これどうするってこう聞きながら、このペンキの色何色がいいとか、はい、ここにこれ植え替えしたいから悪いけど重たい植木鉢ちょっとあっちから持ってきてくれるとか、ここちょっと穴掘ってとかね、そういう力仕事はもういつもやっぱり助けてくれる人がいるからできるんだなっていうのは思いますね。
そうですね、でやっぱりご自分たちの居心地のいいお庭であるっていう共通のところもありますしね。
そうですね、やっぱり疲れた時に、主人に冷たい飲み物を持ってきた時に、ただこうごくごくっと飲んでさあもう一回頑張るぞじゃなくてちょっと休憩しようかみたいなところで当然ね、お話も始まりますし、
本当ですね、はい、ぜひいろんなお話が ガーデンストーリーとして、はい、庭主さんのお話を伺って、もちろん質問にも答えてくださるので、お庭にあるいろんなあの構造物のお話も聞けると思いますから、はい、関心のある方、ね、ぜひお出かけいただきたいと思います。はい、じゃあこの企画の一押しポイントを、はい、ぜひぜひちょっとご紹介いただきたいですね。
繰り返しになりますけれども、はい、やっぱりお庭主さんのお話を1時間かけてたっぷり聞いて、でその聞いた中から自分の中に湧いてきた質問をさせていただいて、それにお答えいただけるっていうような企画って今まで一度もできてなかったんですね。はい、で最初にちょっと話題になりました、うん、若い方の訪問が、ね、はい、増えてきたっていう中に、どんな風にお庭作っていったらいいかなっていうご質問もいただくんですけれども、うん、そういう方たちが、うん、この時間を通して、なんか私たちもやってみたいよねっていうきっかけ作りになるっていうことがやっぱり大事かな。で一応、コロナ禍でね、なんかこう起爆剤にしなきゃいけないということで、置いていただいてるそのエッセイ集、
はい
はい、これもお土産にはさせていただくんですが、はい、この中にやっぱり一人一人が書いてらっしゃるガーデンストーリーっていう思いは、うん、お庭にお人柄と一緒に必ず、うん、感じさせていただけるところがあるんですね。
う
ん、
そうですね。
なのでガーデンストーリーっていうのは、言葉でしか語れないものだけではなく、うん、そのお庭にさえ行けば感じることができると思うので、はい、そこに実際に入っていただける、でそれが5分10分で通り過ぎてしまうのではなく、1時間たっぷりそこで過ごしていただけるというのが、今回のプログラムの一番の魅力やと思ってます。
そうですね、はい、そしてなんかお土産に苗も、
そうなんです、もう私たちの庭には鳥が運んできたりとか、種がこぼれて増えたものとか、株が大きくなってもう手に負えなくなったものとかっていうのはどんどん増えてくるので、日頃からそうして増やしたものを、おそらく2つから3つぐらい入った袋を用意しているので、うん、このエッセイ集と合わせて、はい、帰りにお持ち帰りいただけるように、もうすでに準備もできております。
はい、ありがとうございます。今お聞きいただいて、いろいろとムクムクと、もう案内のチラシには、パンフレットには申し込みの期日が終わってるんですけど、はい、まだ受けていただけますね。
は
い
は
い、
20日の木曜日まで、
あ、大丈夫ですか。
はい、お待ちして、一、はい、人でもたくさんの方に来ていただけるといいなと思っております。
はい、わかりました。じゃあ最後にメッセージ、皆さんにお願いします。
はい、このプログラムは、今年私たち300人ネットとしても初めての試みにありますけれども、庭主さんたちもとても楽しんで皆さんをお迎えする準備もしておりますので、ぜひお一人でも多くの方、お友達とかご夫婦を誘い合って、おいでいただければ、私たちも楽しみにしてお待ちしております。
はい、集合場所は、
はい、JR の新三田駅になります。
はい、
はい、
この辺りは、お申し込みいただいたら詳しくご紹介が、ね、
はい、まずは、パンフレットをお持ちでない方の方が多いと思いますので、三田町博という検索をかけていただくと、はい、公式のホームページがあります。そこからグリーンネットのプログラム12番になってますけれども、はい、暮らしというカテゴリーの中で、三田グリーンネットのプログラム出てきますので、それを見ていただいて、まずは申し込みをしていただきましたら、詳しいことについてはすぐに追って私たちの方から参加要項を送らせていただきます。
そうですか、
はいはい、それで、ご準備いただけるようにしますので、はい、
ぜひ楽しんでいただきたいと思います。今日は、はい、三田グリーンネット代表の辰香さんにお越しいただいて、三田町博2022オープンガーデンの庭を訪ねて庭作りを学ぶ、じっくりと伺ってまいりました。
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。